お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は胸部心臓血管外科教授の古川幸次郎先生にお越しいただいてお話をいただきます。古川先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日なんですけれども、心臓血管外科全般的なお話と、まあ、これからのお話ということで、お題をいただいております。でまず最初にですね、狭心症と心筋梗塞に対する手術についてのお話をいただくんですが、まず狭心症と心筋梗塞に対して少しお話をいただけますでしょうか。
はい、わかりました。皆様は狭心症とか心筋梗塞といった病気のお名前は聞かれたことあるかなと思いますけど、うん、まあ、実際ねどういった病気でどういった治療法があるのかなっていうのは、皆さんご存知じゃないかなと思いますの で、まずそこからお話をさせていただきますけど、はい、心臓には冠振の動脈、冠動脈というのが3本ありまして、その3本が主に動脈硬化で狭くなったりだとか、閉塞したり詰まったりすることで起きる病気が狭心症、心筋梗塞といったものになります。
あ、詰まるんですね。
詰まっちゃうんですね、はいはい、で結局心臓の筋肉っていうのは血液が常に供給されていないと動かない臓器ですので、例えば運動したりだとか、うん、興奮した時に血圧とか脈が上がるかなと思いますけど、はいはいはい、その時っていうのは心臓の筋肉はより多くの血液を必要とします、
うん、はいはい、
でそれに対して十分な血液を供給できない状況が、うん、まあ、狭心症、心筋梗塞といった病気になります。
全身に送ってるんですよね、心臓っていうの
を。そうですね、最終的にはもう心臓っていうのは血液のポンプなので、うん、はい、全身から血液を汲み上げて全身に送るというのが、まあ、心臓の役割になるので、そのために心臓の筋肉自体に血液を供給するのがその冠振の動脈、冠動脈といったものになります、
はいはい、なるほど。そこが狭まってしまうとというところなんですね。はい、でこれそうなってしまった場合、先生この治療方法っていうのはどういったのがあるんでしょうか。
まずその画像的に今は CT だとか、うん、はい、あとカテーテル検査でその血管の状況をまず確認をします、
はい、
でやはりお一人お一人狭くなったり詰まったりする場所が異なりますので、
そうですね、う
ん、どの場所がどの程度、はい、どれぐらい悪いかっていうのをチェックします、
はい、
でその結果としてまずお薬で治療して大丈夫だという人、
はい、
でもお薬では足りなくて、
はいはい
はい、もっとそれ以上の血液をより多く流す治療をしなければいけないという方に対してカテーテル治療、
はい、
もしくは開胸手術、
はい、
が選択されるということになります、
は
い、
なるほど。まず先生薬なんですけれども、これって、その詰まったところを流していくというようなイメージでいいんでしょうかね。
基本的にお薬の治療法は、まあ、2つ考えがあって、1つはよりスムーズに流すというところと、はいはい、あと心臓の負担を軽くする、
はいはい、
この2つです。
あ、なるほど、はい、そしてその次がカテーテルということなんですけれども、これも管を通して いくっていうものですよね。そういった治療法で、あれは足の付け根からやったりするんですか。
ですね、昔は皆さん足の治療でしたけど、今はほとんどの方は実は手首の動脈からできるようになってます。
手首から、でもそこからずっと心臓まで行くってことですよね。すごい治療ですね、はい、でもそこまたカテーテルでもできな治療がうまくいかないっていう場合に 手術、外科手術というふうになるわけですね。
そうですね、その一つのパターンが今おっしゃったような、はい、荒垣さんがおっしゃったようなパターンと、
はい、
あともう一つはもう最初からもう検査して、うん、そのどれぐらいの病気かっていう判断した時点で、カテーテル治療よりも、はい、手術の方がいいといった患者さんも時々おられます。
ああ、なるほど。まあ、その開いて実際に手を入れた方が、まあ、でも先生、この、まあ、開いた場合どういったものが治療される内容というのですか？なんかいろんな器具が入ったりとかってするんですか？
あの目的はですね、もう一つだけです、うん、結局あの血管が細くなったり詰まったりしてますので、うん、その先に、はい、うん、血液をより多く流すことが目的になります、
はい、
でそのために我々外科医はご自分の血管、
はい、
まあ、いろんなあの冠動脈バイパス手術をするんですけど、うん、
はい、
そのいわゆるバイパス手術というのが、まあ、いわゆるこの道路と一緒で、
うんうんうん、
そのいわゆるメインストリートというのがもともとのご自分の血管と仮定すると、
はい、
それに対してその悪いところを迂回する流れを作るっていうのが冠動脈バイパス手術という手術になるんですけど、
はい、
その時に使うバイパスの経路に対してご自分の血管を使ってそういった新しい血液の通り道を作るというのがこの病気に対する治療で、冠動脈バイパス手術というふうに言われています、
はい、なるほど。先生がいただいた資料を見ますと、ちょっとね、かなり器具がすごい、こういうのがもうね、自分の体の中に入ってしまうというのはちょっとびっくりしますね。
ただまあ実際あのそれが手術中の時だけなので、現実的には、
うん、そうなんですね。
もちろん最終的にはもうそういった機械は手術中のためだけのものですので、
あ
の、
そうなんですね、
カテーテル治療ではそのステントっていう金網みたいなものが、はい、これもずっとあの患者さんご自身の血管の中に残るんですけど、逆に手術の場合はそういう人工物は基本的に使いません、全く。
そうなんですね。
全てご自分の血管で最終的に良くすると思います、
はい、あ、なるほど。じゃあ私の感覚で、ちょっと詰まってるところがあるとそこを切って、詰まってないところをあの一緒に縫い合わせるみたいなイメージですか？
あのそういうイメージされる方はほとんどなんですけど、うん、実はあのそういう狭くなったりとか詰まったところはですね、もうどうしようもないんですね、
うんうん、
動脈硬化が原因なので、
はい、
基本的にそこを我々が直接扱うってことはなくて、
うん、
その先ですね、
はい、
細くなったり詰まったりしたところの先に新たな通り道を作るといった治療になって、最終的にはその血管の先の方に血液が流れてれば全く問題ないんですよね。だから直接その悪いところを我々外科医は扱うことは基本ないですね。
あ、そうなんですね、うん、あ、さっきのバイパスのそういう意味なんですね。
そういう意味です、う
ん、あそこを通らないで、
通らないで
次の先の方に行くっていうことですね。あ、なるほど。はあ、切っちゃったりをするのかと思いました、うん、あ、そういうことではなくて、バイパスというのはそこを迂回させる、なるほど、はい、道路だと分かりやすいですね、はい。あ、まあ、じゃあそういったふうに、まあ、手術の種類も、まあ、お薬から始まるとお薬、カテーテル、開胸、まあ、外科手術というふうに3つあるということで、これはもう、まあ、もちろん先生方が患者さんにいろいろ説明されて、まあ、まあ、選んでいただくっていうと患者さんはあまりわからないのでね、先生方にあのお願いするしかないかとは思いますけれども、やっぱりそういったあのコミュニケーションというのは先生方と患者さんというのはよくやってらっしゃるわけですよね。
そうですね、なかなかね、医学的な専門的な当然知識、うん、経験という患者さんないので、
はい、
まあ、我々あの医療サイドの、うん、まあ、いろんな経験とか知識から最も適切な治療法を患者さんに提案をして、
はい、
でそれで納得していただいたら、まあ、その治療を行うと、うん、まあ、いうことになりますので、あのやっぱり人一人一人やっぱ薬でだけで大丈夫なのか、
はい、
カテーテルで大丈夫なのか、はい、やはりやっぱ手術した方がいいのかっていうのは、うん、あのお一人一人違うので、うん、まあ、我々としてはとにかくその患者さんご自身の5年後10年後20年後の健康のことを考えて、
はい、
まあ、どういった治療法がいいかっていうのを提案をさせていただく。最終的にはもう患者さんご自身が治療を受けるので、はい、患者さんに病気のこと治療のことを理解していただいた上で、決めていただければなと思っています、
うん、はい、わかりました。先生すいません、ま、ちょっと前に戻っちゃいますけれども、例えばこのね、この今話した狭心症とか心筋梗塞っていう、自分が分かる症状っていうのはどんなのがあるんですか？
一番典型的なのは、
はい、
あのやっぱ動いた時に 胸がぐっと締め付けられる痛みですね。いわゆるこれ狭心症の発作って言いますけど、はいはい、あの最初にちょっとお話したように結局心臓に負担がかかる状況、うん、それは運動したりだとか、はい、あと興奮したりだとか、うん、であとたまにあるのは食後なんですよね。食事も結構あの実は心臓の負担になることがあって、
あ、そうなんですか、うん、
でそれでやっぱ発作が起きることがあって、まあ、そういうのはもうやっぱり心臓から来てる可能性があります。であとあの気をつけていただきたいのがやはり糖尿病、うん、高血圧、
はい、
まあ、そういったあの動脈硬化をより進める、
うん、
お病気をもともと持ってある方っていうのは、
はい、
そういった症状になりやすい。だけども、うん、特に糖尿病はですね、うん、症状が出にくいんですよね。
ああ、そうですね、
うん、まあ、そういう怖さもあるので、うんうん、まあ、特に糖尿病をされてる方とか、
はい、
あとは最近は透析ですね、あの腎臓が悪くなって、はい、週3回こう腎臓の代わりをする血液透析療法っていうのがあるんですけど、はい、まあ、そういう方はやはりこういった病気になりやすいので特にご自身で注意していただければなと思っています。
あ、こういった治療をされていてもそういうふうにね、持ってらっしゃる方っていうのはなりやすい。
そうですね、一旦ちょっとやっぱり病、そういった糖尿病とか透析をされ、始めたりすると、はい、もうその時点でやっぱり他のそういった病気がない方に比べると、まあ、今お話しあったような病気になりやすいというのはもう分かってるので、
うーん、
あ、そうね、しかも糖尿病の場合は症状が出にくいという特徴があるんですね。
はいはいはい、そうですよね、分かりづらいですよね、そう言われます。はい、分かりました、ありがとうございました。先生、あの次なんですけれども、まあ、弁膜症に対する手術ということで あるんですが、これ弁膜症というのはどういう病気なんですか？
はい、あの弁膜症というのは心臓に実は、はい、4つの部屋があるので、
4つの部屋
があって、
はいはい、
でそれぞれの部屋を隔ててる弁という構造が必ず部屋と部屋の間にあるんですよね。でその弁の役割は、一つはスムーズに血液を次の部屋に誘導するということと、はい、あともう一つは逆流を止める。結局一方通行でずっとの4つの辺を流れていってるので、はいはい、逆流させないというこの大きな2つの役割がその弁というのがあって、で心臓にはそうやって4つの辺を隔ててる弁というのがある、
はい、
で、まあ、どういう状況になるかというと、一つは狭くなる狭窄症ですね。狭くなって十分血液がうまく部屋と部屋の間を行かなくなるという状況と、はい、あとは逆流ですね。一旦次の部屋に行った血液がまた部屋を逆戻りしてしまうという、大きく分けて2つ狭窄と逆流症あります、
はい、
でその中でやっぱり一番頻度が多いのが、はい、大動脈弁と僧帽弁という2つの弁になります、
はい、
でそれいずれも左の方の部屋なんですけど、
うんうん、
僧帽弁の方は左心房と左心室という部屋の間の弁、
はい、
大動脈弁っていうのは心臓と大動脈をつなげているところの弁になります、
うん、この弁が機能しなくなる、さっき言ったみたいにちょっとしか開かないとか、これが逆に入ってしまうとかっていうところは、もうこの4つの弁は全部同じ働きなんですよね。
働きは一緒なんですけど、その病気の頻度、
うんうん、
多さはもう今お話した大動脈弁というのと僧帽弁、はい、この2つがもう明らかに多いです。特に大動脈弁がですね、最近あのご高齢の方でも非常にお元気な方が多いと思いますけど、
はい、
大動脈弁の狭窄、狭くなる病気っていうのが、はい、あの老化の一種になるんですよね。だから年齢がいくと必ず狭くなるので、
はい、
今非常にやっぱりあのご高齢の方でこういった病気が増えてます、
うん、あ、そうなんですね。どうしてもやっぱりそれはもう否めないんですけれども、いや、まあ、全員がなるわけではないとは思いますが、まあ、それっていうのもまたあの症状っていうんです、自分で分かることってあるんですか？
ええ、やはり心臓がうまく機能しなくなるので動いた時に息が上がる、
は
い、やはり胸が痛くなる、
はいはい、
うん、で一番ひどい時は気を失うといった症状になります、
はい、あ、そこまではあるんですね。
ただ怖いのが、はい、この病気が進行してても、はい、症状が出ない方も非常に多いんですよね。
あ、そうなんですか。
だから検査して初めて分かるという方も実はおられてですね、
はい、
うん、そこはちょっと怖いところですよね。
これって、健康診断とかっていうのを受けていれば分かるようなものではないですか？
分かる方もいます。例えば心電図がおかしかったりだとか、 あ、はい、あとレントゲン写真でね、心臓が大きいとか分かることもあるし、あとは医者が聴診ですね、はい、胸の音を聞いた時に心臓の音がおかしいって言った、はい、まあ、こういったいろいろ見つかることもありますけど、はい、まあ、そういうのも分からない、分かりにくい人は多数おられます。
あ、多数なんですね。
多数ですね。
じゃあこれって、まあ、自分で気をつけるっていうのはなかなか難しいことになりますか？
そうですね、まあ、基本的な生活習慣病とも関連しているので、はい、まあ、でも普段からお食事だとか血圧だとか、うん、運動不足とか、はい、まあ、そういうのは気をつけていただくしかないでしょうね、
はい、でもじゃあこの便がこうあまり機能しなくなった場合はどういった手術があるんですか？
これも大きく分けて2つあります、はい、カテーテル治療と、はい、まあ、開胸手術ですね。特に大動脈弁狭窄症、はい、先ほど話したようにご高齢の方で多く非常に多くなってきてて、はいはい、実はこれだけはですね、今カテーテル治療ができる、他はできません、カテーテル治療は基本的に、は
い、なるほど。じゃあもうカテーテルでできなければもう本当に胸を開けて、
そうですね、
弁を取り替える形になるんですか？
弁を取り替える治療が以前行われてたんですけど、最近はですね、はい、弁を取り替えないで、はい、ご自分の弁の修理で良、くなる方も非常に多いですね、
修理っていうと何でしょう、どういうふうにしたらいい？
基本的に逆流してる方の手術になるんですけど、うんうんうん、逆流って必ず原因がありますよね。その弁、その元々あった弁のどこが悪いから当然逆流してくるの で、うんうん、はい、でその弁が修理することができればやはり弁を取り替えるよりも絶対いいので、あ、まあ、そういった手術をよく行ってます最近は。
なるほど。もう修理っていう、ね、言い方が本当に面白いですね、うんうん、あ、でもその方が絶対に負担が、ね、
そうですね、
患者さん的には。
人工弁は非常に今良くなってるんですけど、やはり 100% ご自分の弁に勝る弁は絶対ないので、うん、ご自分の弁が修理で残せるんであればそちらの方がいいですね、うん、ただ修理はやはり外科手術としてはこう難易度が高くなってくるの で、
うん、そうですか、
やっぱり外科医としては難しいところであります、
うん、なるほど。そういったことができる病院っていうのもちょっと決まってくるのかもしれませんですね。
そうですね。
はい、分かりました。先生、それでは今ね、修理ということでね、お話をして実際に外科手術っていう話をしていただいたんですけれども、先ほどカテーテルっていうお話もありましたけれども、それもできるんですね、一部は、は
い、これも皆さんにできるわけではないんですけど、はい、まあ、特に大動脈弁が狭くなった方に関しては、うん、カテーテル治療っていうのができるようになってきてますので、うんうん、まあ、そこはもしこういった大動脈弁狭窄症とかになられた方はぜひ、我々も検討しますし、はい、患者さんご自身もそういった治療があるっていうのは認識していただければなと。ただ、まあ、一つ難点があって、はい、まだ新しい治療なので、5年後ぐらいまでは大丈夫だって分かってるんですけど、10年後20年後が本当に大丈夫かってまだちょっと分かってない状況なので、基本的にはご高齢の方ですね、はいはい、80歳以上の方におすすめをしています。
あ、なるほど。
で最近はですね、また新しい治療で僧帽弁の逆流も、はいはい、治療ができるようになってきてますけど、それはかなり大動脈弁よりも適応が限られています。
うん、適応を
適応がですね、狭いんですね、
はい、
できる人が非常に少ない、
できる人
けどもできるようになってきてます。
なるほど、はいはい、そういうふうに、まあ、両方の治療が選べる時代になってきてるんですね。
そうですね、
はい、まあ、本当にどんどん進化してるっていう感じですけど、先生方はすごい手先すごい細かい作業だと思いますので、まあね、技術的には大変なものなんでしょうね。
そうですね、もちろん簡単ではないですけど、まあ、我々それを生業にしてますので、まあ、それに対してはもう、はい、しっかり普段から努力するようにしてます、う
ん、はい、わかりました。それでは次の方なんですけれども、大動脈瘤に対する手術ということでね、お話を伺うんですけれども、大動脈瘤って私も聞いたりはするんですよね。芸能人の方っていうのが結構いらっしゃって、司馬太郎さんとか、まあ、麻生海さんとかっていう、ね、方たちっていうのがそういった病気で亡くなられたっていうのを聞いたことがあるんですけれども、実際大動脈瘤っていうのはどういうものなんですか？
大動脈瘤はですね、大動脈が膨れてしまう病気です。だから全く症状がそれだけではほとんど出ないんですよね、
はい、出ないんだ。
で怖いのが やはり破れた時ですね、破裂した時はもう即命に関わるので、うん、やっぱ怖い病気なので、うん、今お話になったような芸能人の方って多分もともと分かってなくて、
はいはいはい、
破裂して初めて症状が出たりだとかした可能性はあります、うん、だから我々としてはとにかく大動脈瘤を早く見つけて破裂する前に手術を行うというのが我々外科医の使命です。
そうですよね、もう早く見つけるというのがもうなかなかでも本人の自覚がなければ難しいところではありますね。
そうですね、たまたま本当に検査で見つかるとか、うんうん、ご自身がなんかちょっと変だということで検査することで見つかりますけど、うん、ほとんどやっぱり無症状なのであんまり見つかりにくいですよね。
ちょっと本当に難しいですね、そういったものをね。まあでもじゃあ今破裂したら本当に即死に関わるっていう、これどうやったら対処したらいいんだろうって思っちゃいますけども、うん、まあ、そうなった場合、まあ、これに対する手術の仕方っていうのはあるんですか？
これも大きく分けて2つあって、はい、1つはカテーテル治療なんですけど、はいはい、大動脈瘤の中に人工血管を留置するやり方、うん、はいはい、でもう1つは開胸して取り除いて人工血管に変えるといった治療があります。
うん、
まあ、それぞれ利点欠点ありますけど、やっぱりその患者さんの年齢だとか体の状態、
はい、
であとは大動脈瘤のできた場所によって一番適切な治療を選択していきます。
あ、心臓周りで起こるということですか？
大動脈瘤は全てのところで起きます。どこでもできます。
あ、そうなんですね、うん、じゃあ本当に場所によっては心臓近くだと本当にもう危ないということなんですね、うん、
これも心臓に近いからイコール危ないですけど、
はいはい、
もちろんそれ以外のところでも大動脈瘤が当然体の中で破れたら大変なことになるので、
うん、はい、
どこででも大変ですね。
あ、そうなんですね。もう本当に健康診断を受けるっていうところしか私たちの対処法はないんでしょうかね。
ただCT を取れば、うん、大体のことは分かるので今は、うんうん、ただレントゲン写真では分からないです ね、
そうなんですね。
やっぱり CT を、今人間ドックとかかなりね、はい、いろいろされてるので、そこで CT を全身の CT 撮っていただければまず見つかります。そこで、
あ、そうなんですね。あ、じゃあもうそういうのも皆さん頭に入れておいてね。
そうですね、
やっていかないといけないなという感じでございますね。最初に言ったようにカテーテルと開胸手術で、バイパス、まあ、その部分をさっき言ったステンドっていうんですか、あれを入れたりするっていうことです。
ですね、そこはちょっと大動脈瘤の場合は大動脈瘤そのものの中に内側からステントっていうのを入れるので、うん、最初にお話した狭心症心筋梗塞のステントとはちょっと意味合いが違ってきます。
なるほど、はい、外科手術の場合は、まあ、人工の血管ですか。
そうですね、
それを入れるという形になるということなんですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、で先生最後といいますかあれなんですけれども、再生医療 の、 今の現状っていうのをちょっと教えていただけたらと思うんですが、
皆さんご存知かと思いますけど、山中先生がノーベル賞を受賞された、はい、その iPS 細胞っていうのを使ってこう、はいはい、うん、いろんな分野で再生医療ができ始めてるっていうのを気になってたことがあるかと思うんですけど、心臓血管外科の領域でも少しずつ進んでいってます、
うん、
特に最近では心臓の働きが弱まってしまって薬でもダメ、カテーテル治療でもダメ、うん、で普通の手術でもダメな方に、
はい、
まあ、最後の可能性のある治療として、うん、再生医療を応用した心臓の働きを良くするといった治療が少しずつ、
うんうん、
実際の患者さんに行われてきてますけど、
はい、
これはちょっと正直まだまだ発展段階で、
うんうんうん、
まだ本当にどういった患者さんにどれぐらい効くかっていうのは未知数です。
ああ、
けども、
そうですね。
着実に進んできています、
うん、はい、本当に自分の血管を作ったりとかっていうことでの手術だったりすると本当に自分のもので、治療ができるわけなので患者さんの負担はかなりいいような感じがしますね。
本当は一番理想ではあるんですけど、
うん、
やっぱその前段階としてやっぱりいろんな制約、時間であったり、
はい、
正直お金であったりだとか、やっぱりいろんなものがあるのでなかなかこう、はい、ハードルはまだ高いっていうのは現状ですかね、
うん、こういったのまだまだということなんですけども琉球大学の方ではやってらっしゃる、
はい、そうですね、一部こう今からやり始めるいろんな準備を整えているところですし、
はい、
まあ、近いうちに今日本で行われている新しいそういった再生医療を利用した医療というのも、うんうん、導入していく予定であります。
はい、わかりました。 先生、最後にですね、龍大病院が目指しているところ、先生が目指しているところっていうのをね、ちょっと教えていただきたいと思いますけれども、はい、
琉球大学、他の病院もそうなんでしょうけど、とにかく全てのスタッフ、これはもう医師に限らず看護師であったり事務職であったり、はい、全ての人のとにかく力を合わせて、一人の患者さんに対して、ベストな治療を提供して、はい、ベストな結果を出すと、いうところを目標にやっています、で今日お話したいろんな疾患に対する治療法も全て、琉大病院ではやれていますし、全ての分野においていい結果っていうのを出していますので、とにかくいろんなことを気軽にご相談していただきたいと思いますし、
はい、
これからも新しい治療も、患者さんにとっていいというふうに思われる治療はもう積極的に導入して、
はい、
沖縄県民の方、もうお一人お一人に一番いい治療を提供すべく、努力していきますので、今後ともよろしくお願いできれば幸いです。
はい、ありがとうございます。はい、本日は琉球大学病院の胸部心臓血管外科教授の古川浩二郎先生にお話を伺いました。古川先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。